石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、楽天モバイルが総務省から行政指導を受けたというニュースがありました。楽天ミニと呼ばれるまあスマートフォンで、で技的な表示がまあ変わっていたというところがまあ前代未聞ということもあって、行政指導を受けて、まあ、これからね楽天モバイルとしてはまあ再発防止を誓い、そういったことがちゃんとできているかどうかを毎月毎月総務省に報告するというようなまあ宿題が出されたといった形になっております。ただね、そんなね、技的が変わるとか周波数が変わるなんてことはまず再発も起きるもんじゃないだろうなとも思いますしそう言ってミスで起きたもんではなくて、ある程度ね誰かが変えろって言ったから変えたんであってまあそこのね再発防止策っていうのもまあどれだけ効果あるのかなっていうところはね、正直よくわかんないかなというところです。一方でね、まあ、楽天モバイルに関して言いますと、まあ、楽天リンクと呼ばれるまあ通話が無料になるようなアプリケーションの iOS 版というのがまあ投入されています。なのでまあ iPhone でも楽天のサービスを使えるようなというところで、これがまあ楽天が iPhone を扱うための準備としての布石なのか、楽天にユーザーが他社から移行するためのツールになるというところで言うと、楽天にとってはまあ追い風になるのかなというところもありますし、もうね、まあ、オリジナル端末もいいですけども、楽天にとってみたらね、他社からユーザー取ってこなきゃいけないので、うん、もっとねその iOS 向けのサービスを強化するですとか、まあそうやってねこれから取っていってもいいんじゃないのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、QR コード決済の立役者の一社 PayPay さんにお越しいただき、これからのスマホ決済について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ペイペイ新たなステージへ。サービス開始から間もなく2年を迎えるペイペイは、7月1日に記者発表を行い、地方自治体と共同で実施するキャンペーンをはじめとした新たな取り組みを発表しました。本日はペイペイ株式会社よりコーポレート統括本部マーケティング本部本部長の藤井博文さんにお越しいただき、 PayPay の取り組みと QR コード決済事業の今後についてお話を伺っていきたいと思います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。PayPay 2018年10月のサービス開始からもうすぐ2年という形ですけども、まずこの2年振り返って率直な感想っていうのはどうですか？
そうですね、非常に急激なこう市場成長した、我々にとっても非常にこう有意義な2年間だったというふうに思っています。
実際まあ大変なところっていうのはいつぐらいでしたか？
まずはやはり一番最初の立ち上げの時期ですね。我々最高発で市場に参入しましたので、我々母体がソフトバンクとヤフーなんですけども、まあ、そのブランドを借りずに独自のブランドを立ち上げるっていう、まあ、そういった選択をしましたので、まあ、最初どうやってそのブランドを立ち上げるかっていうところが一番大変でしたね。
まあけどペイペイっていう名前でだいぶ救われた感じですかね？
そうですね、市場浸透は非常に早かったと思います。
ね、以前中山社長がラジオに来ていた時はペイペイの名前について聞いたら結構渋い顔をしていて、なんかいろいろとね決定の上で一筋縄ではいかないものがあったのかなとは思ったんですけども、まあ、振り返ってみてペイペイでよかったかなって感じですかね？
おっしゃる通りですね。本当に2ヶ月ぐらいどういった名前にするかっていうのは、はい、グループ総出でこうけんけんがくがくやってたんですけども、はい、 結果としてペイペイという名前に落ち着きまして、うん、まあ良かったかなと、うん、今振り返るとそういうふうに思っております、うん、
現状そのまあユーザー数加盟点数ってどれぐらいなんですか。
先日発表させていただいたんですが、はい、ユーザー数は3000万人を突破しました、うん、で加盟店に関しましても今230万利用箇所まで増えておりまして、毎月こういった数字についてはどんどん伸びているといった状況です。
実際まあ3000万っていう数字結構大変でしたか、どうですか。
そうですね、今回3000万超えたタイミングで、はい、昔のこう事業計画を繰り返ってたんですけども、はい、ちょうど私2年前に赴任して、はい、一番最初にこう計画を立った時の、まあ、3000万到達が実は2024年とかだったんです、ですので実際はそれをまあ4年ほど前倒しで達成することができたんですけども、最初のこうプランニングのタイミングから、まあ、どういったところでそのユーザーを加入してもらうのかっていう設計をしながら数字を作り上げていったんですが、まあ、一つ一つの積み上がりでこういった結果になっているのかなというふうに思っています。
そのペイペイにとって何か追い風が吹いたタイミングってあったりしましたか。
そうですね、直近で言いますとやはり昨年10月の消費者還元事業ですね、うん、そのタイミングで我々、業界でナンバーワンと位置に立っていたと思うんですけども、うん、まあ、それがあの時のこう追い風を最大限受けて、うん、まあ、飛躍的に伸ばすことができました、
うん、まあ、ペイペイデビューした時に、まあ、本当に羽振りのいいキャンペーンをやって、まあ、私も大変お世話になったんですけども
ありがとうございます
あのあとやっぱりキャンペーンがだんだんだんだん終わらせていくっていうのは提供する側として結構怖かったりもするんじゃないですか。それでパッタリ使われなくなるっていう恐れもあるじゃないですか。その辺どうですか。
当然その利用が増えてくると深いキャンペーンをずっと打ち続けるわけにはいかないので、うん、そこは覚悟してキャンペーンの内容については変えていく必要があったと、そういった形ですね、うん、で最初のキャンペーンに関しては、まあ、我々としても知名度ゼロからでしたので、まあ、市場にこう名乗りを上げるという意味でもグループとしての覚悟を見せるという意味でも、まあ、かなり踏み込んだキャンペーンを打ちましたが、まあ、そのあたりは徐々に効率性とのバランスを取りながら特定のこうジャンルの加盟店の数を伸ばすとか今まで取れなかったお客様の層を捕まえるとか、うん、まあ、そういった狙いを定めたキャンペーンに徐々に切り替えていったという形です、う
ん、これまあね、キャッシュレスを推進する事業がまあ6月末で終わっちゃいましたけども、あの辺の影響ってありましたか。
6月末で消費者還元事業が終わりまして、はい、ちょうどまあコロナの影響を受けまして全体の市場が冷え込んでいる中でしたので、うん、どういった影響が出るかなっていうのは7月以降非常に注意深く我々も数字を見ておりました、はい、結果としてなんですけども、まあ、コロナの期間も含めてなんですが実は毎月こう我々のトランザクションですね、決済回数っていうのは減少せずに増え続けている状況でして、うん、で7月でコロナ禍が若干明けてきたという印象中で、トランザクションに関しても力強くもう一度伸びをしているという状況でございますので、うん、消費者還元事業終了に伴う影響っていうのは限定的だったのかなというふうに思っております、
うん、でまあ、そんな中7月1日に、記者発表を行っております、まあ、その中の目を引くものの一つとして地方自治体と共同で行うあなたの町応援プロジェクトといったものがありますけども、どういったものかこれ教えてください。
はい、先日発表させていただきましたのは我々と地方自治体の方でタッグを組んで世の中の各自治体の中の加盟店の方がですね町のお店の応援するためのキャンペーンでございます。今コロナ禍の中で地方の経済については冷え込んでおりますので国からも多額のこう予算が下りておりますけども、うん、まあ、それを活用してそういった経済を再生させるというのが大きな宿題になっております。我々に関しましては他社にない武器としまして地方の小さな個店にたくさん導入されているという、まあ、そういった事情がございます。そういった方々に、まあ、クイックにお金を行き渡らせるには、まあ、我々と自治体を組んでそこにキャンペーンを当てることで、非常に短納期そして効率よくキャンペーンでお金を行き渡らせることができますので、まあ、そういったことを狙ったキャンペーンの仕立てというふうになっております。
まあ、あれ実際ね 20% とかそれぐらいの還元とかもあったりするんですよね。
そうですね、ここは各自治体さんのどこにお金を落としたいかであるとか、あるいはどの程度の予算をお持ちかによって、キャンペーンについては自由に設計をしておりまして、例えば長く消費を促したいような市川市の場合は、10% なんですけど12月までとか、あるいは短期的に大きく売上を伸ばしたいという浜市さんなどでは、30% という1ヶ月短期でキャンペーンを立てると、まあ、そういった各自治体の状況に応じたキャンペーンの設計をしております。
そのまあキャンペーンの原資っていうのはまあ自治体が負担一部してたりとかペイペイが出していたりとか、まあ、いろいろあるって感じなんですかね。
そうですね、今回に関しましては、はい、基本的にはあの自治体様の方で、費用負担の方はいただいておりまして、我々のまあプラットフォームを活用いただいて、うん、自治体の施策をクイックにするために協力していると、まあ、そういったあの役割分担になっていますね。
なるほど、はい、やっぱりペイペイ地方強いんですよね。
そうですね、おそらく東京の方々も地方に行かれるといろいろなお店に行くと思うんですが、そこで非常に多くの店で間に当たりにすることが結構あるかと思います。まあ、そういった意味では都心部もちろんそうなんですが、そういった地域で特に、我々のこう強みはあの発揮できてるのかなというふうに思っています。
まあ、あの変更はあれですよね、みんな汗かいて営業してるって感じですよね。
そうですね、あの20の都市に実際に拠点を設けておりまして、はい、そこで町の方々であるとか商店街の方々であるとか、あるいは自治体の方々とも日常的に会話しておりますので、うん、まあ、そういったところも今回のこう自治体のキャンペーンの実現できるあの大きなこう力になっているという形ですね。うん、
そうですよね。他に発表されているキャンペーンで何かおすすめはあったりしますか？
ちょうど今7月からセブンイレブンで実はキャンペーンを開始してるんですが、はい、昨月ですね、6月からペイペイジャンボという新しい取り組みを開始しています。これはあの決済のするたびに、毎回抽選が走りまして、当選すると最大買った購入金額の10倍になって戻ってくるというキャンペーンでございます。エンタメ性を持たせて毎回決済をするたびにドキドキして10倍当たるかもしれないっていう形で決済をしてほしいなと、まあ、そういった思いがあって投入しているキャンペーンでございます。今あのセブンイレブンで1ヶ月で合計約1000万本の当たりを用意しておりますので、あのまだキャンペーン中でございますので、あの皆さんにもぜひご利用いただきたいなというふうに思っています。
やっぱりそう聞いちゃうとちょっとセブンイレブン行こうかなという感じになるかなっていうね。あとまあ政府のマイナポイント事業にも参加していますけども、まあ、ペイペイ登録するユーザーのメリットはどういった形になりますかね？
そうですね、マイナポイントについては7月1日から予約期間ということで各事業者との紐付けがちょうど始まったところでございます。で、我々があのお客様にこう伝えているメリットとしては、まあ、大きく4点ありまして、はい、1つが今までの話もありました非常に多くの加盟店で使えるというところですね。230万の場所で使えますので、実際にその政府から付与されました5000円ですね、はい、2万円チャージして5000円もらえるという形になりますので、はい、まあ、その使い道にまあ困らないというところです、うん、でもう一つは手続きは非常に簡単だということでございます。マイナンバーカードをすでに取得済みであれば、実際に我々のアプリから1分以内に登録を終わりますので、他の事業者と比べましても比較的簡単に登録ができる形に、仕上がっていると思っています。で、3点目がですね、サポート体制ですね。我々24時間の電話窓口を設けておりますので、一番最初その紐付けに手こずる方もいらっしゃると思います。まあ、そういった方々にも、まあ、電話でお問い合わせいただければ丁寧にその説明をすることはできますので、実際に紐付ける時もその後実際に使う時に関しましてもお気軽にご連絡いただければというふうに思っています。で、最後の4点目が5000の付与の即時性ですね。実際にチャージをしたタイミングもしくはまあ利用したタイミングで付与は確定して分かりやすくアプリの中でこう分かりますので、そういった本当に5000もらえるのかなっていうところに不安を感じることはないと思いますので、まあ、そのあたりを訴求してぜひペイペイで町の店でご利用いただきたいというふうに思っております。
あの他のねペイに関して言うと、まあ、500ポイントくれたりとか1000ポイントくれたりとかってね、申し込めば全員がもらえますよというようなキャンペーン的なことやってますけども、まあ、ペイペイは今回そういったのを選択しなかったというところがありますが。
そうですね、ここは今先行のこう紐付け期間ですので、はい、その期間に関しましては抽選で最大100万円もらえると、はい、まあ、そういった抽選型のキャンペーンを今入れている状況でございます。うんうん、はい、今ちょうど10日ほど経ちましたけども、はい、比較的順調に紐付けの方はあのしていただいておりますので、まあ、この辺りの状況を見ながら9月以降に追加のキャンペーンを入れるのか、あるいはこのままでいくのかというところを市場の状況を見ながら判断していきたいというふうに思っています。
追加の可能性があるんですか？
もちろんあの我々はあのこのマイナンバーの中でも紐付けとしてはしっかりお客様に使っていただきたいというふうに思っておりますので、その辺りももちろん検討しておる状況でございます。
そのマイナンバーの登録する決済サービスというかポイントサービスというか、あれって一つ決めたらもう変えられないんですよね？
そうですね、原則紐付けたらそこで確定ですね。
そう、はい、そう、まあ、これはやらなきゃ損だなと思って7月1日にカード作り行ったんですよ、
はい、
そしたらいろいろ説明を受けていて、やはりその年配の方はマイナンバーカードセンターの人に止められていて、 まだちょっと決めるのは早いんじゃないかと。これからまだ発表してないところもあるからやめといた方がいいですよっていう風に説得されていて、確かに自分の中でもその日の午後にペイペイの発表会があったから、ペイペイを待ってから決めた方がいいんじゃないかなってこの中で思ってたんですけど。
なるほどね。
各社じゃあまだまだ動いてくる可能性もあるんですかね。
そうですね、今回、総務省の方からは4000万人2000億円までのこう事業という発表がされております。
はい。
で今マイナンバーカードに関しましては取得されている方がまだ2000万程度ですので、今から登録される方に関しては実際のこうカードのこう発行自体はかなり先になりますので、まあ、来年の3月ぐらいまでを見据えた、まあ、非常に長い戦いになると思っています。ですので実際にこう今は登録した時にどういったメリットがあるかっていうところにフォーカス当たってますが、実際にはその後の使い勝手であるとか、そういったところで比較が徐々に進んでいくと思いますので、そういったところも総合的に見まして今後の戦い方については考えていきたいというふうに思ってます。
なかなか悩ましいっすな。どのタイミングで決めたらいいんだろう。
確かに。
それで言いますと、まあ、先日ペイペイの決算で800億円以上の赤字というふうに発表されました。なかなかねスマホ決済事業も儲からないなんてふうに言われてますけども、ペイペイは今後どうやって儲けていくつもりなんですかね。
そうですね、まあ、決済短信ということで公表させていただいて、メディアでもいろいろ取り上げていただいております。この800億という赤字に関しましては決して計画外のものではなくて、事業計画通りに沿って今事業展開をしているという状況です。で実際に収益としては800億の赤字という形になっていますが、中身を見ると売上のトップラインはしっかり上がっておりますので、今後に関してはそのトップラインをしっかり上げながらコスト側のコントロールすることで、まあ、十分に近い将来に黒字が見えるということについては今の事業計画上は見えている状況でございます。で今ご質問いただいたマネタイズの部分なんですけども、はい、いくつかまあポイントはあると思っています。一つはまず決済事業自体の部分、はい、それからそこから派生する新しいビジネスモデルですね。一般的には O2O とか金融といったようなキーワードが出ておりますけども、まあ、そういったあたりで今事業計画を立てておりますので、まあ、それを確実に実行していけば、まあ、近い将来で単年の黒字というのは見えてくるかなというふうに思っています。
やはりあれですよね、もうスーパーアプリなんて言われてますけども、表向きは決済アプリなんだけど、まあその中にいろんな機能があって、まあ、そこで、まあ、チャリンチャリン発生していくといいかなっていう感じですよね。
そうですね、先ほどの創業の話に戻るんですけども、はい、まあ、創業の時は本当に決済一本でまずは決済のプラットフォームを固めた上で、そこ の実際のこう決済の回数を元にしながら新しいビジネスを立てていくと、まあ、そういった戦略を最初に立てておりましたので、うん、今決済に関しては非常に堅牢なこうプラットフォームができてきましたので、次のそのマネタイズに向けた開発に着手している状況です。でその中でおっしゃれたようなスーパーアプリと言われるようなお金にまつわる機能っていうのをどんどん PayPay のアプリの中に搭載をしていって、その中でマネタイズをすることで、まあ、収益をちゃんと改善していけると、まあ、そういった計画を立てております。
先日アップルがアップクリップというものを発表してまして、街中で QR コードですとか NFC のタグをかざすと iPhone かざすと、まあ、ちっちゃいアプリが起動していろんなこと使えるですとか、アップルとしてはまあ決済までつなげたいみたいな方なことを言ってたりもするんですけど、あの辺ってペイペイに何か影響を与えたりしそうですかね。
発表されたばかりで、はい、具体的に今技術的な仕様であるとか我々としてどういったことが使える方について今検証を始めているところです。
はい。
まあ、いくつかポイントがあると思うんですけど、一つはまず認証の部分ですね。はい。今我々は非常にレガシーな QR を読み取るという認証方式を取っておりますが、ここは将来的に我々固執するつもりはないんですね。あくまでも今一番廉価で展開できるのが QR だからその方式を取っているだけです。はい。で NFC に関しましては、まあ、タグに関しても非常に今コントロールできる価格に落ちてきている状況でございますので、まあ、その新しい認証方式として活用するっていう観点については、まあ、十分可能性あるのかなというふうに思っています。あとはビジネスモデルですね。今回その発表されているビジネスモデルがまだディテールまで分かっている状況ではないので、我々の事業として、まあ、相乗りできるものなのか、あるいはアップのエクスクルーシブのこの内容なのかっていうのがはっきり見えておりませんので、まあ、そのあたりをこうしっかり把握しながらビジネスとしての活用の可能性について考えていきたいというふうに思っています。
まあいろいろとアップルとしてはまあアップルペイにこうつなげたいんだろうなって気がする中で、まあアップルペイってまあいろんなクレジットカードとかと紐づいて、まあそこから決済するという形で言うと、ペイペイってクレジットカードみたいなものは今のところないっすよね。
そうですね、今グループ内にヤフージャパンカードという、はい、カード会社がございますが、はい、ペイペイ単独では今提供はしてない状況ですね。
ブランドないですよね。まあおっしゃれないと思うんですけど、今後はなんかそういうのも準備しなきゃいけないのかなとか、他社のことを考えるとアップルペイなりフェリカにも対応しなきゃいけないのかなとかっていうところで言うと、結構その辺いろいろ準備が必要なのかなっていう気がするんですけど
そうですね、なかなか申し上げにくいところなんですけどももちろん、非接触ですね、はい、利便性が非常に高いというのは我々も重々承知してますので、うん、活用の方法については検討の中にもちろん入っています、うん、ただもちろんそのコスト面ですかね、我々にとっての その決済単価というところがネックになる状態でもあるので、うん、その壁を越えられるその、方式は何なんだというところも一つ逆に大きな基準ですので、うん、まあ、この後今その加盟店の手数料の問題とかもメディアの方ではいろいろ話になってますけども、はい、まあ、そこを低い両立を維持するためにはそういった間接的なコストですね、銀行との接続部分であるとか、うんうんうん、カード会社との接続部分の、単価を下げないと、安い手数料っていうのは維持できないという事情もありますので、まあ、そのあたりを総合的に、まあ、検討していくことになるのかなというふうに思っています。
あとその点で言いますと、ポイントに関しては何かお考えってありますか？
一番最初に我々事業を立ち上げるときに、はい、いわゆるポイントの形式を取るのかどうかというのはやはり議論があったんです、はい、で今我々が採択しているのはポイントという形を取らずに、ユーザーに対しての還元を直接、残高に戻してしまうというやり方を取っています、はい、ですのでユーザーとしては残高とポイントを別々で管理する必要がないという、まあ、非常に分かりやすい設計になっているんです、はい、でただユーザーのこうロイヤリティを考えたときに、まあ、ポイントというふうに分けた方が実は機能するかもしれないっていうのは、うん、まあ、もちろん最初からこう天秤にかけた中で今の選択をしてるんですけども、まあ、それが有効になっているのかどうかというのを点検しながら、うん、ポイントについては考えていく形になるかなと思っています、うん、今の時点ではポイントに関しましては我々としては等距離の考え方を取っておりますので、うん、特定の店でポイントを貯めながら支払いはペイペイでっていう体験で、まあ、十分成立しているのかなというふうには思っています、う
ん、ねえ、まあ、今までのお話聞いて何か思ったことありますか？
はい、前回ペイペイさんお越しいただいた時に私はまだQR コード決済は使っていませんっていうお話をしまして、まあ、それから日が経ち今回またペイペイさんお越しいただいて私はまだ使ってないんですよ
そうなんです
でですね、前回その使っていない理由として私困ってないからっていうのをちょっと言った覚えがあって、うん、まあ、私の中で思ったのは例えばその交通系の IC カード並みに持っていないと不便ですっていうぐらいの存在になるならば使おうかなっていうふうに思えるんですよ。だからその、まあ、今そのポイントですとかポイントでのキャッシュバックみたいなこうキャンペーンとか各社打ち出してる中でこうお得合戦から必要だからっていう存在になってくれればなっていう私の中の思いがあります。
ありがとうございます。まさに我々が最終目指しているのがそこなんですよね。お金について気持ちよくこう全てが管理できるそういった存在になるっていうのが、まあ、一つのこうユーザーにとって我々がこう提供できる価値かなと思っておりまして、例えば現金を使いながら銀行の ATM に行ってとか給料は自分のお財布じゃなくて銀行に入ってとかでクレジットカードの決済明細は他に来るとか、お金に関して今情報がこう分散している状況だと思うんですよね。でそれを一つペイペイの中に入れていって自分のこうスマホの中で自分のお金に関することを気持ちよく管理できるといったことが将来的にこう我々がこう提供できる価値だと思っていますので、我々のマーケティングの力で消費者の方々にきっちりお伝えしていつか使っていただけるように頑張りたいと思います。
先日うちの家族が回転寿司にご飯食べて自分は家にいたんですけど、はい、そしたら電話かかってきて会計しようと思ったら財布がないことに気づいたっていうふうに言われけど、その家族は一切ペイをやっていなかったので、はい、もう払えないわけですよ。でしょうがないからその時は自分がお店に行ってお金払ったんですけど、うん、その後すぐにもうペイ始めろって言ってでペイ入れさせたんですよ、うん、やっぱ財布がなくてもスマートフォンがあればなんとかなるっていうところで言うと 結構ペイは便利だったりもするので、まずそこからっていうのは一つあるのかなって気もしますし、まあ、やっぱりそのね、いろいろとお金のやり取りもできるようになるし、でそのまあ使った分の管理がしやすいっていうところも、まあ、ペイの魅力だったりもするので、ね、まだペイデビューしてない人は、まあ、とりあえずペイペイから始めるといいのかなっていう気はしますかね。
そうですね。で、我々にとって一番最初に作っていきたい分かりやすい価値は、まあ、どこでも使えるということですので、まだまだ加盟店230万店舗まで増えたとはいえ使えない店も多いですので、まあ、その数をより 100% に近づける、でオフラインだけではなくてオンラインの加盟店でも使えるようにしていくということで、まあ、PayPay だけあればどこでも決済できるという状況を作るのが、まず一番大きな価値かなというふうに思っています。
そうですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
ちょうど我々、開業して2年弱が経っております。おかげさまで、先ほどもお話ししましたように3000万という非常に多くの方々に使っていただけるようになりました。一方でまだ使われてない方たくさんいらっしゃると思います。なんとなく使うきっかけがないとか、あるいはちょっと使うのが怖いとか、あるいはペイペイという響きが嫌いだとか、まあ、いろんな理由で使ってないと思うんですけども、ぜひ一度周りの方々の声を聞いてみて、ペイペイの良さをぜひ知っていただいて一回体験してみたいなというふうに思っております。今後もキャンペーンについては、様々な場所で展開してまいりますので、そういった機会の中で、ぜひ一度ご利用いただけることを、お願いしたいと思ってます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはペイペイの藤井博文さんでした。以上、特集ペイペイ新たなステージへでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ペイペイですけどもね、これまではまあどちらかというとまあ決済アプリというような印象でしたけども、今後はまあスーパーアプリ化ですとか、あとまあ決済のね、いろいろと手段も多様化してくるでしょうし、あとまあポイントですとか、まあそういったところもね、いろいろと競合の影響もあって変わってくる可能性もあるので、これからまあペイペイどう進化していくのかというところは注目なのかなというふうに思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども MMD 研究所さんにお越しいただき、楽天モバイルのアンケートについて詳しく聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。きなはんらん。